40までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を得たニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第141回目の始終までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、トキエスって恋愛リアリティショーとか見る人？
ネットフリーのやつは見る。 Love is Blind とか、
はいはいはい、
あと、なんやっけ、忘れたけど、なんか結婚するか別れるかみたいなのを2週間ぐらいで決めるみたいな、
はいはいはいはい、
とかは見た。でも全部海外のやつかな。
なるほどね。あ、日本の恋愛リアリティショーじゃなくて、海外を舞台にしたリアリティショーの方が
見る。そうそう、アメリカのやつ見てる。
なるほどね、なるほどね。なんか、まあ多分私たちが青春時代だった時って、多分10代の頃は相乗りとか、
うんうんうん、流行ってたよな。
流行ってた、すごい流行ってて、多分20代の頃は多分テラスハウスっていうのがすごい全盛期だったと思うんですよ。
うん、聞いたことある。見たことない。
そう、なんか結構テラスハウスって、シーズンがいっぱいあるから、私もなんか知ってるシーズンと知らないシーズンがあるんだけど、
うん、
なんかその中の一つのシーズンで、そのハワイを舞台にしてやってた回があったのね。
うんうん、
で私もそれは全部見たわけじゃなくて一部だけ見たんだけど、そこに出てくるキャラクターというか、一人その出演者の方で、お名前が、玉木大志さんって方がいたの。
うんうん、
でなんか普通にイケメンの人なんだけど、まあ、なんかその人は最後そのカップルになってテラスハウスを出たのかな、確か。
うんうんうん、
でまあその多分その彼はそのテラスハウスでかなり有名になった人なのね。
なるほど。
そうそうそう。でその彼が何をしてる人かっていうと、役者さんをやってる人なのよ。
はいはい。
そうそうそうそう。でもともと多分役者を目指してて、でそれで多分ハリウッドに住んで、その俳優を目指してる間にそのテラスハウスのアロハステイトっていうシーズンに出ることになって。でまた多分そのテラスハウスに出演した後はまた、ロサンゼルスに戻ったみたいな感じの人なのね。
うんうんうん、
で、彼があ のごめん、 YouTube チャンネルを持ってて、でもともとなんか3人組でやってたので、それを私その3人組の YouTube は見てたのね。なんでかっていうと、そのなんか3人いるうちの1人の人が映像ディレクターの方で、まあ、なんかハリウッドに住んでそうやって夢を追っかけてる人たちがどういう動きをしてるのかみたいなのが見れたりしたから、結構面白いなと思って見てたのね。でそのグループ自体はもう解散しちゃったんだけど、ね、でこの今玉木大志さんって方は LA に住んでまだ俳優を目指して頑張ってて、で YouTube を自分で1人で今やってるのね。
はいはい、
うん、でそんな彼がなんかいつだったかな、つい先日 YouTube を更新して、その内容がなんかうつ病になりましたみたいな内容だったの。
お
で、と思って、なんでかっていうと、うん、なんかテラスハウスを見てた人ならわかると思うんだけど、結構かなりのポジティブキャラなの。
あ、そうなんや。
そうそうそう、めっちゃポジティブで、なんかほんと完全な陽キャラ、陽キャっぽい感じの人なのね。
うんうんうん、
でなんかそんな鬱みたいなイメージがなかったから、
うんうんうん、
そのなんか動画がアップロードされて、私もちょっとびっくりして、
うん、
でもなんかその動画の中で彼が話してた内容がすごい分かるなって思うところと、うん、あ、この状況だとそうなるよなって思った部分があったんで、ちょっと冒頭で話してるんですけど、
うんうんうん、
まずこの玉木大志さん、我々と同い年なんですよ。
うん、だからそうみたいね。
そう、1987年生まれで、なんかやっぱりその誕生日を迎えて、その40代が本当に見えてきた時に、このまま結婚できるのかとか、 パートナーはできるのか子供は持てるのかっていうそういう不安に駆られたんだってめちゃくちゃ。
なるほどね。
でそれがまず一個の大きな要因 で、
うん、
であとはその前からこのポッドキャストで我々話してるんだけど、全米映画俳優協会 の、 そのストライキがあるじゃないですか、
うんうん、
で脚本家の方はもう今多分ストライキが終わった形になってると思うけどまだ俳優の方はオンゴーイングだよね。
そうそうそう、来年までになる、なんか続くかもみたいな。
そう、それがこの玉木さんにも影響してて、うん、やっぱ仕事にすごくそれで打撃を受けてる、うん、でそれで収入的にも困ってるっていうところの収入の不安とかもあって、うん、なんかやっぱこうなんだろう、なんかすごいなんかなんだろうな、私の中でやっぱこう超陽キャだと思って超ポジティブだと思ってた人でもやっぱりなんかこの年齢的なところ、なんか私も昔はこんなにいろんなことに怯えてなかったのに、やっぱ30後半に入っていろんなことが怖くなったし、なんかこう気持ちがアップダウンしやすく前よりもなったなって思うからさ、なんかすごいこの彼のこの心情がなんかすごい自分に響いて、
うん、
あーって思ったのよっていう話なんだけど、
どんな感じの陽気の人をやったの？
もうだから自分はハリウッドで絶対俳優になるんだって決めて、もうなんかタイムルーティーンをめっちゃきっちり決めて、朝から起きてもうなんか朝はちゃんとウォーキングしてとかで、アクティングクラスにも行ってみたいな、もう自分の目標のために淡々と結構やることをやってる人だった。
うん、なるほどね。なんかでも難しいよな、なんかこうなんか表ではなんかこう陽キャやけど、例えばライアン・レイノルズとかデッドプールのあの人ってむっちゃ陽キャやけど、うん、でもあのやっぱうつとかも公表しとうし、なんか自分のそういうメンタルヘルスのこととかもなんか語ったりしてる、そういうメンタルヘルスのなんかのイベントかなんかでスピーチもしてるから、
うん、
難しいよな。だからすごい元気な人とかおもろ、この人めっちゃおもろい、すごいポジティブなエナジー持ってるって思っても、うん、やっぱり心の中ではやっぱいろんな葛藤とかあるやろなと思うよね。
うん、やっぱこの彼らが陥る状況ってトキエスから見るとさ、まあちょっとさ環境的には似てるじゃん、その単身で北米圏に住んで自分の夢を追っかけてるって状況、うん、この玉木さんと多分トキエスって似てるところがあると思うのよ、
うんうんうん、やっぱ
なんかこうこういう人を見てるとやっぱ気持ち的にあそうなっちゃうの分かるなってところもあったりする。
見ててこの人自体をまずあんほんまに今日初めてこの人を見た
認識したの初めてだ
った、ね、この人今認識したから、この人の動画を見てみひんことには、うん、多分どう共感できるかとかはあるかもしれへんけど、でもやっぱ仕事に対する不安っていうのは多分常にあるし、波もすごいでかいと思う。例えばうちとかもフォトグラファーの仕事探してるけど全然見つからんとか、
うん、
で一方でなんかうちより全然正直フォトグラフィーのなんかスキルないのに人脈だけで仕事取ってる人とか見ると、うん、あやっぱ世の中人脈なんやなみたいに思って、うん、でもうちの中で人脈ってどうやって作ろうとか、パーティー好きじゃないしとか、
うん、
まあ、そこでパーティーとか行けばいいんやけど頑張って、なんかそこまでの自分になれへんというか、やっぱ一人やからなんか、うん、なんかお尻蹴ってくれる人おらんっていう感じ。
なるほどね。
それでなんか一人で多分ぐるぐる、この人がその一人で住んではるか彼女がいるか分からへんけど、
うん、
まあ、独身でなんか自分の夢追いかけてて海外で一人暮らしっていう私の身からするとなんか落ちやすい頻度は高いかなとは思うけど、う
ん、そのこの彼もちょうどトキエスが今言ってくれたことと全く同じこと言ってて、このうつ病になった36歳俳優の現状みたいなタイトルの動画なんだけど、うん、その中で多分これが一番自分の中で落ち込む原因になったって言ってたのが、その、うん、この方も36歳だからもう10年以上の俳優としてのキャリアがあるんだけど、自分よりも全然後輩のなんか俳優始めて 2,3 年の人が本当後から来て、自分よりも全然努力してるように見えない人が、まあポッドでめちゃくちゃいい 役を取ったんだって、はい、や自分がやりたい作品のめちゃくちゃいい役を取ったみたいなので、うん、なんかすごいがっくりきたみたいなふ
う
に言ってて、だからなんかそれがなんかあのさっき言ってたこと多分すごいつながるところもあるのかなと思って、
難しいよな、なんかやっぱこういうエンタメ系ってやっぱ運もあるし、
タイミング
もあるし、
そうそう、
ね、縁だってあるから、
うん、
なんか結局はなんか他人と比較せえへんことが一番いいんやろなと思う。
そうだね、
うん、うんうんうん、やからな、うちもなんかもうはぁと思うけど、なんかあんまり、うん、でもなんかなんて言うやろ、自分より経験が浅い人が仕事取ってはぁって思うけど、うん、その多分5秒後ぐらいにはえ待ってみたいな、別にうちこの人のこと嫌いじゃないしこの人のことよく知らんのに、なんで嫌悪感じゃないけど、の方が、うん、を今5秒ぐらい持ってたんやろって、別にこの人はこの人でもしかしたら裏で頑張っとったかもしれんし、この人のことをよく、例えばめっちゃ知ってて、むっちゃぐうたらで、
うん、
とかやったら、なんか、このはーっていう気持ちをずっと持ってていいと思うんやけど、
うん、
なんか、全然知らん人に対して、とか、 なんかあんまりよく知らん人に対して、
うん、
なんか比較してそれで自分落ちるのってなんか無意味やなと思ってよな。
あーいいね、だからもしかしたらこのさ玉木さんも、
うん、
あの今はなんかその一番落ちてるところからだいぶ這い上がってきたって本人もおっしゃってたんだけど、
うん、
そういうなんかトキエスが今言ってくれたみたいな発想の切り替えになれたらちょっと楽になるかもしれないよね、うん、でも、うん、見てて思ったのはその今までずっとさトキエスがこう北米でこう頑張ってるじゃん、めちゃくちゃ努力してっていう姿を見てきて、うん、この、 あの元テラスハウスに出てた玉木さんも見てて、なんかやっぱりこう自分の夢に向かって頑張ってる同世代の人たちのやっぱ悩みとか苦しみみたいなところで共通する部分であるんだなってこの YouTube を見て思ったっていうか。
だよな、でも俳優の人特に今大変なんやと思うで、なんか、
うん、
だって普通にむちゃくちゃ有名な人とかでもなんか家売らなあかんくなったとか言ってるからさ、
うん、そうだから多分それがめちゃくちゃでかいよね、だから終わりが、
まあ
うん、ね、分かんないからね、どうなるか分かんないっていうところで、
うちはまだなんか仕事があるからさ、
うん、そうだね、収入的にはこの方とはそこは違う、やっぱ収入面が揺れると本当に精神にダイレクトに来るよね、
来るし、しかもアメリカって物価めっちゃ高いやん、
やばいよね今ね、
うん、その状態で仕事ないってなるとやっぱ、
うん、
いやー辛いと思うで、
そうなんですよね、なんかこう私みたいにこう夢からドロップアウトした側の人間としては、そのまあ、トキエスだったり、まあ、この玉木さんもそうなんだけど、同世代でそうやってまだチャレンジしてる人たちのことってすっごく応援したくなるのよ、なんかちょっとこう自分の夢も乗っちゃってるっていうか頑張ってほしいっていう気持ちになるのね、だけどその一方でやっぱりこう辛い思いを抱えてる時に、もし、まあ、この玉木さんも私は知り合いじゃないけどさ、まあ、周りに、まあ、トキエスとかもそうだし、なんかそういう人がいたら なんかなるべくサポートできるようになりたいなって思ったっていう、
素晴らしい
ごめんね、まあでもそう、ストライキが終わりが見えないっていうのがでかいかなっていうのは、
でかいと思うで、
うん、
働かれへんのよもう、だって、
いやそうなのよね、そうなのよね、
でしかもそれに対10年のキャリアを持ってて、
うんうん、
10年これでやってきてんのに、
うん、
急に働いたらあかんって言われて、宣伝もしたらあかんとかさ、
うん、
あつらいで、
そうだねはい、まあ、ごめんなさい、ちょっとランダムサブジェクトその1でした、
はい、
でまたその2なんですけど、
うん、
ちょっと、まあ、このさっきのテーマもあの YouTube を見てて、なんかこうランダムにおすすめに上がってきた動画だったんですけど、
はい、
また別の動画がおすすめに上がってきまして、
うん、
なんか私知らなかったんだけど、どうやら東京都が卵子凍結に対する助成金を始めたらしくて、私このニュース全く知らなかったのよ、
うんうん、
でなんかまあ我々前のエピソード、結構前、いつのエピソードだったかな、にで、まあ、卵子凍結の話をしてたじゃないですか、
うんうん、
でなんかもっと日本で卵子凍結が普通になればいいのにねみたいな話をしてたと思うんですけど、
うん、
でなんかそれで 多分そういうこと調べてたからだと思うんだけど、ニュースで上がってきて、でこれ多分ね、先月からなのかな、2023年9月15日に、東京都のホームページでアナウンスされてて、卵子凍結に関わる費用への助成と凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成を始めるって書いてあるのよ。
まあな、これしかもでも東京に住んでる人だけやな。
これだからそう、あの国からじゃなくて東京都からだから、うん、東京都に在住してないとダメだと思う。
なるほど。
そう。で、しかも18歳から39歳の間っていう年齢の縛りがありますと。で、しかもそれにプラスしてなんか説明会に参加しなきゃいけないとか、あとなんかその都が指定してる登録医療機関でそのなんか採卵住民のための投薬をしなくちゃいけないとか、その自分で選べるわけじゃなくて、とちゃんとこうやってる人たち、みたいな、結構まあレギュレーションもあるし、あとそのなんか卵子凍結後もなんかその東京都のそのサーベイに対してあの答えなきゃいけないとかあるんだけど、でもなんかその卵子凍結した年に、まあ、上限で20万円補助が出るらしいの。
なるほどね。
そうそうそう。で、なんか私が調べた限り、卵子凍結のその平均的な金額が保険なしの状態になるから、だいたい50万ぐらいかかるらしい。
ああ、じゃあ30万は自分で負担になるけど、
20、30万は自分で負担しなきゃいけないけど、でもだいぶヘルプになるよねっていうのと、あとなんかその結局取った卵子を使うまでずっと毎年保存するのに、まあ、多分 4,5 万かかるっていうのがあるんだけど、でもそれに対しても助成があって、そのさっきのそのサーベイに回答すると1年ごとに2万円で5年間もらえるみたいな。
なるほど、
そうそうそう。あ、で見るとね、この9月25日説明会エントリー開始ってなってるから、まあちょうど1ヶ月ぐらい前から東京で始まったんだなっていうところで、やっとと思って。
ほんまやね、やっとの感じやね。
やっとじゃんと思って、もうすごい嬉しかったんですけど。そうそうそう、
これが広まったらいいな、日本でとかになってくれたらいいよね、
東京都だけじゃなくてね。そうで、なんかこの YouTube を見てて、そのなんか企業でもなんかあったらいいのにねみたいな話してたじゃん。でそれを私が見た動画のニュースでは、なんかパナソニックコネクトっていう会社さんはなんか福利厚生でもう卵子凍結、
あ、そうなんや、
売れてるみたいな、なんかこういう会社がどんどん増えていけばいいなっていうニュースを見たっていう話なんですけど、でもなんか正直そのこのニュース自体はなんかコメンテーターの、まあ、おじさんみたいな人が出てきて、なんかあんまりなんか女性のことをちゃんと分かってくれてなくて、
あ、そうなんや、
発言してる感じがあって、まあ、大多数のおじさんはそうなんだろうなって思ったっていう。
難しいよな、だって、うちらも逆に言ったらさ、おじさんの悩み分からへんやん、例えばハゲてくとか。
確かにね、
に対してやっぱさ、なんかちょっと面白おかしく話しちゃうやん。それと同じなんやろな。
そうかもしれないね。なんかそうね、そうね、
難しいよな、
難しいね、
うん、
まあっていうねニュースがあった、前のエピソードにちょっと関わるところなので、ちょっと冒頭でシェアさせていただきました。
そうやな、なんかでもなんかすごい遅いなと思うよね、なんかだってもう
そうね
少子高齢化進みまくってて、今からじゃ あじゃあ分からへん、若い子がするかもしれんけど、
まあ、爆発的にこれで人口が増えるとは思えないよね。でしかもこれに対してもまだやんやんやんや言ってる中年層の人が結構いてて、
あ、そうなんや、それはなんか反対意見ってこと？
そう、っていうのはやっぱりその採卵とかをしなきゃいけないからさ、少なくとも自分の体に負荷がかかるじゃん、っていうのが一つと、その卵子凍結をしたからって絶対子供が生まれるわけじゃないってことを勘違いする人が出てくるかもしれないみたいなことを言ってる人がいて、 もうなんかそのこれを進めないようにネガティブなことを言ってる人たちの意見が私には正直全然理解ができないから、ちょっとこういう言い方になっちゃうんだけど、
そういう、でもそんなん言い出したらさ、じゃあ妊活でも絶対できひん可能性だってあるしさ、な
んか、いや、なんかその人の言い分では、うん、なんていうんやろ、その間違った風に取られたら困るみたいな感じ。その卵子凍結を推し進めるのはいいんだけど、推し進めることでそのなんかもう自分は大丈夫、子供いつでもできるって思い込んじゃって、その実際に卵子だけじゃん、それ受精卵じゃないからさ、
うんうんうん、
その結局その後卵がしっかり受精するかも分かんない、着床するかも分かんない、妊娠できるかも分かんないじゃん、うん、でそこをちゃんと理解しないままやっちゃうと、なんかこう勘違いでラグが生まれるんじゃないかみたいなことを言ってる人がいて、でもそれって極論じゃないって思うし、なんかそもそも卵子凍結をその検討するような人がそんなこと調べてないわけないじゃんって思うんだけど、
確かにね。
でもそういうなんかこういう新しい何かを始めようとすると、もうごめん、私のこれは完全にフィルターがかかってるんだけどさ、もう中年層以上のおじさんはそういうこと言うのよね本当にそういうこと言うのよ。でこれが卵子凍結だけじゃなくて、あのなんだっけ、緊急避妊ピルみたいなの承認が日本でなかなかされないじゃん。
うん、
いやそれもなんか似たような極論言ってるおじさんたちがみんな阻んでんのよ。なんかそれを飲めばいいと思って安易にセックスをする人が増えたら困るみたいなことを言ってさ、でもそれ逆説的すぎない、その反論って思うんだけど。
すごいな、なんか
理解できへんねん、もう。
分からん、うちも理解できへん
な。難しい、
なんか
本当に分からん、
言いたいというか言いたいこと言ってる言いたいこと言ってるおじちゃんたちって感じだね。
自分はね、どっちにしても妊娠する必要もないし、自分たちはもうさ、そういうこと言ってる人たち、まあ、ごめんなさい、すごい限定的な言い方しちゃうけど、今例えば50代以上の人だったらさ、奥さんいて、奥さん専業主婦にできたかもしれないじゃん。で、子供を十分に育てられてみたいな、日本の経済がいい時に育ってたら、それもできたかもしれないけど、経済も落ちてきて、なんかそういうサポートも一切なかったら、もう何なんか自分の身を自分で守れないのもおかしな話だしさ、
うん、
若い子であればあるほど、そのまあちゃんと産婦人科に行けばそういう薬もらって、その性行為があってから何十時間以内だったらその薬を飲めばみたいなのあると思うんだけど、うん、でも若い子ほどできないじゃん、多分病院に行くってさ、
うんうんうん、
学生の子とかが、だからそういう子のためにその薬局で売ってほしいのに、なんかこう話が、でもなんかそのうちアメリカみたいになったのマジで怖いなと思ってる。
アメリカみたい、例えば、
だから中絶禁止みたいな。
あーはーはーはーはー、うーん、そうやね。
たとえレイプされたとしてもその命には権利があるから産むべきみたいな。
わ
ー、結構多いじゃんアメリカの州も、そういうテキサスとかもそうだしさ、うん、
多いね。
そうそう、なんかそういう方向性に、まあそこまで極論に日本がなるかって言われたらならないと思うんだけど、
まあでもちょっと不安ではあるよね。なんかそういう人たちが牛耳ってる世界に住むみたいな。
そうで、やっぱさ、少子高齢化で子供が少なくなってるから、なんか是が非でも子供を増やしたいってなった時にさ、うん、そういう方向性に進まないとも言い切れないじゃん。
うんうんうんうん、
怖いなと思ってい
や怖いよ。
そうっていうね、話題だったんですけど、これどうなんでしょうね、聞いてくださってる方、結構いろんな国から聞いてくださってる方いらっしゃると思うんですけど、どうですか、お住まいの国の例えばその卵子凍結とか、まあそういう高度不妊治療に対するサポート、その国でどういうふうなものがあるのかっていうとこだったり、あとそのさっき言ってたそのまあ中絶の手術のことだったりとか、その緊急避妊ピルみたいなことの処方みたいなことって、多分住んでる国で全然違ってくると思うので、もしなんかその辺の情報知ってる方がいたら、ぜひあのアット27トキエスの DM の方に教えていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、知りたいよね、国によってどんな違いがあるのかとかね、
うん、うんうんうん
って思ったっていう感じでした。
うん、はい、なるほどな考えさせられるね。
そう、ちょっとね、頭にちょっと こう YouTube でね、ちょうどなんかこう自分の中で話したいなって思うものがポンポンって上がってきたので、ちょっと冒頭で話させていただいたんですけど、トキエスさんは今週なんかありました？
今週いろいろあったよ。
あら、
なんかまず日本語教師、語学学校の仕事始まって、
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。で、意外と楽しかった。なんかあの仕事始まる前なんか悪夢見て、なんかホワイトボードマーカー のインク出えへんみたいな、
ストレスだね、多分プレッシャーみたいな
悪夢見て、
そうかそうか。
なんかあのグループレッスンとかオンラインでしたことなくて、
うんうんうん、
人前で話すのまず苦手やから、
うん、
なんかどうなることやらと思ってたけど、まあ、全然いい感じにできたし、なんか楽しかった楽しかった。でいい感じに楽しくできてるって感じで、あとはあの前お話ししたと思うんですけど、あの日本語教えてる人の中に映画監督の方がいらっしゃって、
はいはいはい、
その彼がなんかあの今日 Zoom でなんかオンラインコミュニティなんかあるから、なんか Zoom のなんか飲み会じゃないけどなんか集まりがあるから来るみたいな。
あ、そういう映画関係者の？
そうそうそう。
すごい。
行きますって言って、
うんうん、
で参加させてもらって1時間ぐらいだけ、仕事があったから仕事の前に1時間ぐらいだけで、うん、なんか普通に日本日系カナダ人の俳優さんがいたりとか、日系カナダ人のアーティストの方がいらっしゃったりする Zoom のなんかそういう集まりに呼んでいただいて、うん、でなんかありがたいなと思った。なんかその冒頭の話に戻るけど、その人脈作るのすごく苦労してるっていうとこやったから、
うん、
なんか声かけてもらって、そういうところに参加、うん、でなんかそのアーティストたちの集まりって言われたから、
うん、
私が私アーティストじゃないんですけど大丈夫ですかってその監督の方に聞いたら、
うん、
ライターはアーティストじゃないと思いますかって言われてん、
うん、
で確かにと思って、なんか何をもってアーティストっていうかって難しいなと思って、うん、
でもコンテンツをクリエイトはしてるわけだからね、クリエイターではあるわけだから、
うん、でもなんか自分がアーティストっていう感覚は全くないね。
なるほど、
うん、そうそう、だからなんかそれ言われた時ちょっとなんかいろいろ深く考えさせられたなっていう、
うん、
で、まあ、そういうこともあって、でなんかスクリーンライティングしてる人たちの集まりがあるから、
うん、
もう来てみますかみたいなのをその Zoom で出会った俳優の方が招待してくれて、で
昨日すごい
って言って、そうそうそう、でなんかそこでもうなんか監督してますっていう人とか、フィルムメーカーですみたいな人、すごい小さい集まりやったけど、なんかあの短編映画とか見せてもらって、その人たちが作った、
うん、
なんかやっとなんか痛いところに惚れてると思って、
すごいね。なんか本当に思いがけないところからつながってったよね。
いやほんまそう。だからなんか昨日とかもどうやって知り合ったのみたいな言われて、昨日初めて会った人に、でうちがあの、まあ、この監督の方に日本語教えててって言ったら、えみたいな、なんかカナダですごい有名だよって言われてそうやったんやって
結構有名な監督さんってことだよね。
有名な監督さんだよって、そうなんだねって言われて、あ、有名やったんやと思って。
でもそれさ、トキエスもスーパーラッキーだったけどさ、その監督さんからしても縁があったよね。なんかこう、うん、わざわざさ、そのランダムに載せたウェブサイト掲示板でさ、たまたま選んだ日本語教師の先生がさ、自分と同じこうことに興味がある人ってさ、
うんうんうんうん、
結構すごい偶然じゃん。
すごい偶然。やっぱすごいな。レッスンも楽しんでくれてる。めっちゃいつも2人とも大笑いするし
いいねいいね、めちゃくちゃ楽しそう。
だからなんかさ、自動詞他動詞の話してる時に、
うんうん、
例えばドアが開きますとドアを開けますやんか、開きますと開けますって英語やったら一緒やけど、
うんうん、
なんか日本語ってちょっと違うやん、
うん、
でドアがドアを開けますって言うと誰かの力がかかって開いてる、うん、 でもドアが開きますってドアが勝手にドアが開いた、
うん、
だから自動ドアとか、あとは、まあ、ホラー映画とかのドアとかって言ったらめっちゃ笑ってた
勝手に開くから
そうそう
そうあ、いいね、例えがいいね、あなたとってもユニーク素晴らしいじゃん。
お互い映画好きやから、多分なんかそういう映画のことを入れて話したりとかしてて、うんうん、
楽
しかった。まあそんな1週間やった、充実した1週間で、で昨日は、うん、あのめっちゃ有名なゲームが映画化されたホラー映画見てきたんやけど、うん、昨日がオープニングナイトやって、
あ、初日だったんだ。
そうで、うちもオープニングに見に行きたいと思って見に行ってんけど、
うん、
まあ、その映画見る前に、なんかアメリカで、
うん、
なんか公開された時に観客同士が殴り合う騒動に発展したみたいな。
え？なんで？
なんでか分からへんねんけど、なんかそのなんか観客たちがめっちゃ喧嘩してる動画みたいなのがすごいなんかバイラル化してて、
うん、
なんで？みたいになってたん。で、昨日な、見に行ったらマジでうるさい、みんな。びっくりした。なんかうちほんまに話聞こえんかった、何話してるか、登場人物たちが。
え、ちなみに、みんな席はどれぐらい埋まってたの？
席満員。
あ、満員でみんな喋ってんだ、うん、勝手に。
そう。で、なんか怖いからさ、シーンってなるシーンあるやん。
うん、
でそこでもなんか、ブッとかさ、なんか、なんていうの、おならするジョークみたいなのがあちこちで聞こえてくるみたいな。
へ
え。で、なんか何人か途中で退場しはって。
あまりに状況が良くないから？
うん、で、うん、途中でスタッフさんが入ってきて、
うん、
でめっちゃなんか怒るみたいな。
え、静
かにしてくださいみたいな。
あ、そうなんだ。
で、だからなんか話に集中したいのに、
うん、
うちの隣の席の子もずっと録画してるし、
あかんやん。
うちのそうそう、ずっと録画してるし、フラッシュでめっちゃ写真撮るし、みんな。日本では考えられへん状況あって、
うん、
まあでもすごい、なんかこっちの国ですごい有名やし、すごい人気のゲームが原作やからっていうのもあって、
うんうんうん、
でもみんななんかギャーギャー騒いどったんやけど、もううちももううるさすぎて。でその前になんか実はうちの隣に、うん、あの女の子のグループが座ってて、
うん、
うちの反対側の隣に、
うん、
なんかそのグループの知り合いの子みたいな、
はいはいはい、
って会話し始めてん、うん、でからうちが、あ、よかったら席変わりましょうかって言って、
うんうん、
いいですかみたいな感じで変わって
ん、うん、
でそれ変わってよかったって思ったのがさ、その女の子のグループずっとうるさくて、そ女の子のグループの前の席の人もぶち切れてて、
うん、え、若いの？
若い。
ああ。
ティーネイジャーとか多かったかな。
あ、やっぱそのゲームが元だからってことね。
うん、うん。
そっか。それはなんかお金損した気持ちになるよね、そんな状況
で。損した気持ちになるし、マジでもう映画館行かんとこって思った人めっちゃおったんちゃうと思う。
うんうんうん、
もうこんなんやったら家で見ようみたいな。
そうだよね。え、なんでそんなことになっちゃうんだろう。でもそれってさ、あれなのかな、うん、普段その映画館に行かない層の人が行ってるからそうなってると思うんだよね。
なんかでもスーパーマリオの時もそうやって、めっちゃうるさいと思ってて、なんかもう日本じゃ考えられへんなみたいな。
まあ日本はでも逆に静かすぎるっていうのもあるけどさ、
まあね、まあね、うんうん、なんか必要以上に叫ぶとか、
うん、
なんか昨日もなんかまあなんていうの、ぬいぐるみみたいな、めっちゃ怖いぬいぐるみたちの話やね。
うんうんうん、
なんかそのぬいぐるみたちがおるピザ屋さんのセキュリティの人が主人公で、
うん、
で夜な夜なその人形たちが動くみたいな、
うん、
やねんけど、なんかその例えば人形が一人動いた時に、
うん、
なんか誰か一人が後ろでなんかそのキャラクターの名前をバーって叫ん で、
うん、
でそしたら、いや、お前が言ってんのはそのキャラじゃねえみたいな。なんか
あの映画館同士、
お前は名前間違ってるぜみたいな、
うん、
会話をめっちゃ堂々とするんだよ、みんな。もううるさすぎて、
うーん、
もう笑いしか出てこんと思って、おうちなんで初日に来ちゃったんやろうと思っちゃって。でも初日に見たかったから、ずっと楽しみにしてたから。
いや、それつらいね。
そうで、なんかもうホームシアター作ってなんか家で見る方がよっぽどいいと思ったし、なんかこの今回の映画もなんかピーコックやったかなんか忘れたけど同時公開やね。あのストリーミング配信も同時公開やって。
ああ、そうなんだ。
うん、だからストリーミング配信で見る人増えたやろうなと思って。
え、でもそうだよね。でも逆説的だけどさ、多分だからこそその態度なのかもね。普段からさ、そういうストリーミングサービスで映画をとかそういうシリーズを見てる若い世代の子が映画館でちょっとなんかいつも家で見てるような感じでちょっと調子乗っちゃったのか、わかんないけど、普段その映画を見るようなターゲット層じゃない人が来たからなんかこう張り切っちゃったのかわかんないけどさ、
なんかさ最近そのシネプレックスっていう映画館で、なんかめっちゃ新しい広告みたいなのがあって、なんか文字だけが前に出て、なんか Hey you, it's you みたいな、なんか、いうなんか人に話しかける感じで、そうそうそう、なんかあのポップコーン持ってる君だよ、ここは君の家じゃないよって話しかけるなんか広告みたいな流れね。でなんかそれめっちゃいいなと思った。なんかやっぱみんな家やと勘違いしてめっちゃうるさい時あるからさ。なんかでもほんまに映画好きな人ってもうパンデミック終わったぐらいから多分ホームシアターに金かけて家で見てんねやろなと思う。
そうだね。なんかさ、映画館が必ずしも一番環境がいいかって言われるとそうでもないじゃん。音響は確かに映画館の方がいいかもしれないけど、でもなんか画質とかみたいなことで言うとさ、もし家に 4K のなんかオールレッドのテレビがさ、大きい画面のがあったら多分画質的にはそっちの方が綺麗に見えたりするじゃん。
そうそうそう、そうやんな。
そうだからなんかそう思うと本当映画館の存在意義みたいなのがどんどんなくなっちゃう寂しさもある。
ほんまにそれは結構悲しいの、なんか映画館ってやっぱうちの中で一番好きな場所だけど、もう今なんかストレスの場所に変わってきたもんな。
私ももう今当分なんかあんまり映画館行きたいって思わへんかも。そのストレスのところが私も大きいかな。そこでストレスは感じたくないから家で見てた方がいいなって思っちゃう。
そうやんな。なんか日本におるときその映画館に行ったり、カラオケに行くのが好きやったけど、それでストレス発散してるとかあったけど、なんかだいぶ変わった。こっちでカラオケも一回も行ってないし。
高いしね、カナダのカラオケね。
そうそうそう。やし、映画館も今までなんか映画館行ってなんかうち一人だけやったとかあってん、全然。そういう時はなんか静かやし、大画面やし、音響もいいし、ラッキーみたいな感じだったけど、マジで昨日のほんまストレスやったし、うちしかもなんか3週間ぐらい前からゲーム見直して、一からストリーマーの人の。
そんなに好きだったのに。
そうで、なんかゲーム全部見直して、あ、映画ではどう描かれるんやろうみたいな感じでバリテンション上がってさ、毎晩毎晩映画、あのゲームのストリーミング配信見とったのに、もうマジ何と思って昨日すごいイライラしたっていう。
だからもうさ、今後はさ、あり方が変わってくっていうか、映画館はもうむしろなんかフェスの会場じゃないけど、みんな喋りながらなんか応援上映とかあるじゃん、なんか子供向けのさ、なんかこうヒーローものとかさ、あとなんかミュージカルとかディズニーとかだとなんか一緒に歌っていいみたいな上映日本でもやってたりするじゃん、もうなんかもうそういう方向に今後振り切って静かに落ち着くやつはもう家で見た方がいいかもね。
ほんまそうやと思う。だってあのテイラー・スウィフトの映画
も、見たい。
すごい歌ってる人もおれば静かに聞きたい人もあって、なんかそのなんか2つのなんか意見ですごいなんかバトルしてるみたいな。
結構アメ
私は歌って盛り上がりたいのよっていう人もおって、私はテイラーの声を聞きに来たのよみたいなんで、海外ですごいバトルになってる今。
見た見た。なんかアメリカで結構その辺ね、バイラル化してるよね、いろんな動画。
そうそうそう、
見る限りみんなめちゃくちゃうるさそうだったけど、あのテイラー・スウィフトの映画。
うるさいのよみんな、基本的にうるさいのよ。だって静かになるべきシーンでうるさかったで昨日。
困るね、ほんとね。
まあそういう映画体験を昨日したっていう感じでした。そう、まあ、そんな1週間やった。新しい仕事始めて、新しいコミュニティに入って、 で映画館で
新しい映画を見たと。
そうそうそう。
え、ちなみにそのさコミュニティの話に戻るんだけど、うん、そのいたグループの人たちはどういうくくりの人が多かったの？例えばその監督さんみたいにその日系の方が多かったの？
あ、そうそうそう、日系のグループやと思う。なんかジャパニーズカナディアンのグループやったかな。ジャパニーズカナディアンアーティストっていう名前やったかな。
あ、一番じゃあね、トキエスが今後取っかかりを作っていくには一番こうつながりがあるね。いいね。
そう、なんか女優してますとか俳優してますとか、うん、あ、絵描いてますとかそういう人らばっかりやった、あとなんかえ CM 出てますとか。
すごい。でも
テレビがないからさ、
うーん、
ごめんなさいと思う。なんか CM とかの話だと分からへんから。
でもさちょっと難しくない？日本みたいにさ地上波ってくくりじゃないでしょ。ケーブルテレビじゃん全部。
うんうんうんうん、
アメリカとかカナダ、カナダは分かんないけど、うん、だからそのケーブルテレビに加入してないとその CM 見なくねっていう。まあなんかそのウェブ CM だったらねあれだけど、
うんうんうんうん、
分かんないよね。
そうなんよ。まあそういうことがありました。すみません、ちょっと長くなっちゃったけど。
いえいえ、とんでもないです、うん、ごめんなさい、いろいろ話を振っちゃったんですが、
う
ん、
いいいい、
まあね、あのちょっとでは唐突ですが本日も始めていきます。
うん、
海外かぶれなみどさん女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。で、ちょっと今タイトルはそう読んだんですけど、ちょっと今回あの切り口変えてますので海外ニュースっていうくくりからちょっと外れてしまいます。
はい、
今日話したい内容がネットフリックスの、日本のテレビシリーズなんですけど、
うん、
サンクチュアリ聖域っていうシリーズについてトキスってあのなんか聞いたことありますか？
トップ10入りとかしたのは見たことある。なんかこのトップ10の中に入ったりとかしてるのは見たことがあったけど、
うんうんうん、
実際にあの再生はしませんでした。
あ、そうだよね、はい、でも、はい、私も全然多分話題になってたのって今年の ゴールデンウィークじゃないの、まあ、多分5月ぐらいが多分、うん、5月6月が多分ピークで話題になってて、うん、で、でもその頃私はあのパートナーが日本に来て家探しとか引っ越しでもうわったわったしてたわけですよ、
うんうん、
でテレビをようやく、今月の頭ぐらいに買ったんですよね。
おお、何インチ何インチ？
55とかかな。
でかい55って。ごめん、インチ聞いたけど
知らない。そんなにめっちゃ大きいわけじゃないと思うけど、うちリビングがそんなに広くないから多分それ以上のサイズを買っちゃうと、うんうん、なんか逆に画面がすごいでかすぎて多分距離が近すぎちゃうっていうのもあってあまり大きいのが買えないっていうのもあったんだけど。
なるほどなるほど。
で、それで、まあ、最近ちょっとやっと生活が落ち着いてきてネットフリックスを見る余裕ができてきてで、まあ、なんか今週なんか見たいねって言ってた時にたまたまこのサンクチュアリ聖域が出てきて、
うん、
あ、面白そうじゃんと思って見てみたわけですよ、うん、で、まあ、一応そのサンクチュアリを全く何のことって思ってる人のために簡単に説明します、
はい。
このサンクチュアリ聖域、これ、ウィキペディアからページ拾ってます、サンクチュアリ聖域はネットフリックスが日本で制作し2023年5月4日より全世界で配信中の大相撲、お相撲さんですねを題材としたオリジナルウェブドラマってことです。要はお相撲さんの世界のテレビシリーズってことなんですけど、なんか私が覚えてる限りこのテーマの作品って見たことなくて。
四股踏んじゃったとかじゃない？
でもさ、四股踏んじゃったとかってさ、なんかアマチュアの相撲の話じゃなかった？違う？
そうやったかな。これはアマチュアじゃないの？
ごめんなさいね、四股踏んじゃったをちょっと先に調べるわ。
ごめんなさい。
そうそう、四股踏んじゃった、ごめんなさい、四股踏んじゃったも多分リメイクされてると思うのであれなんですけど、多分学生の話じゃなかったかな。そうですね、大学生の話なので多分まあ、最後大相撲の世界に入るみたいな感じのストーリー展開はあるんですけど、多分四股踏んじゃったはどっちかっていうと その学生のドラマってところがフォーカスされてるんですけど、うんうん、サンクチュアリはもう大相撲の世界、本当プロのその世界を題材にしてるんですよ。
なるほどね。
だから学生の相撲とかアマチュアの相撲とかそういうことじゃなくて、本当のあの大相撲をテーマにしてる。
あ、
ははは。で、そういう作品今まで私が見たことがなくて、っていうのは多分すごい作るの難しいと思うんですよ。だってお相撲さんみたいな俳優さんをいっぱい準備しなきゃいけないじゃん。
うん、
アマチュアのやつだったらさ、そこまでそのガチのお相撲さん体型じゃなくても、その、まあ、若干背が高い人とかちょっとふっくらしてる人ぐらいで作品作れると思うんだけど、
うんうん、
ガチの大相撲をテーマにしたらさ、本当に大相撲バレの体型の人で、しかもある程度大相撲の経験がある人じゃないと撮れない作品だと思うの。プロの世界の作品だから。
うん、なるほどね。
実際に作品の中で両国国技館も出てくるし、その両国国技館の土俵の上でお相撲を取るシーンが何回も何回も出てくるのよ。
あ、そうなんや。
そうで、実際 に出てくる人たちがもうプロのお相撲さんにしか見えない。で、なんかまあ役者さんを調べると、まあ、主演の方が一ノ瀬渡さんっていう方なんですけど、はいはい、この人は本当にこのオーディションで受かって、あのこの主役の役を取った人なのね。
なるほど。
で、別にそのもともとお相撲さんだったとかじゃない人だ
はず。あ、でもガタイはいい人やね。
ガタイはめちゃくちゃいい。で、多分そのこの多分作品のためにすごい体作りとかをされてて、で多分格闘技をやってたのかなみたいな感じなんだけど、でも別にそのもともとお相撲さんだったわけじゃないの。でも他の役者さん、そのこのサンクチュアリーに出てくる役者さんは結構元あの役者、元その大相撲の世界にいた人とかが結構いたり、あとは大学生の時までにその、うん、なんかこう相撲のなんかチャンピオンっていうか、そういうなんか成績残してた人だったりとか、そういう人が多いんですよ。
だ
これ集めるのめちゃくちゃ大変だったんじゃないかなと思って、そのもうお相撲を引退してた元プロの方とかがそこに出てるのね。だから結構俳優さんってよりは多分演技的には素人の人がいっぱい出てるって感じだと思う。お相撲のシーンは特に。
なるほどな。
作品なんですよ。まあ、ちょっとごめんなさい、話がすごく飛んだんですけど、そうサンクチャリっていう作品を見ましたよっていうところで、うん、まあ先ほど言った通りこれは大相撲、日本の大相撲をテーマにした作品なんですけど、まあストーリーザクッと話すと、その主人公の尾瀬清だったかな、うん、っていう主人公、これが一ノ瀬渡さんがやってる役なんですけど、この彼がそのまあちょっとなんか家族が今崩壊しかけてる高校生で、最初で
高校生なんや、
最初高校生だったの一番シーズンエピソード1の時は。でなんかお金が欲しいみたいな状況になって、でそんな時で彼はもともと柔道ですごいオリンピックに行けたぐらい才能があったのに、まあなんかちょっとグレちゃったみたいな役で、それでその相撲部屋の親方にスカウトを受けて、あのその相撲部屋に弟子入りするみたいなところからストーリーが始まるのね、
うんうん、
でまあそのなかなか貧困法制じゃないというか、めちゃくちゃヤンキーな主人公だから全然言うこと聞かなかったり、なんか人を見下したりとかして、めちゃくちゃ捨てくんだけど、結構やっぱ最初から強いのね、
うん、
でもそんな彼がなんか挫折を経験したりとか、いろんなことに揉まれながら相撲の世界でこう道を切り開いていくみたいなのがメインストーリーなの。
なるほど、
はい、でもすごいいい作品だったし、全体的に私もすごい楽しみました。めちゃくちゃ
今何シーズンまであるん？
ね、シーズンはまだ1シーズンしかなくて、
5月からやもんな、うんうん、
そうなんです。でエピソードが今8話だったと思うんだけどな、これなんてウィキペディアには6話ってなってるけど、いや8話までです。でちょっとネタバレになっちゃうんですけど、結構終わり方がかなり雑に終わったんですよ、う
ん、あそうなんや。
だからまあ続きがあるのかどうか、どうなんだろうって感じ、うんなんですけど、まあちょっと、
うんうん、
そうこのまあこの話をまあ今日はちょっとさせて 日本の視点と海外の視点をミックスしながらこのサンクチュアリー今更かよって思ってる人いると思うんだけど、ごめんなさいね、私が見たのが今月だったから、うん、あのちょっと織り交ぜながら話をしたいなと思ってます。
はい、
はい、でまず、まあ、このサンクチュアリーを見てニュースを見てて私が一番に思ったのは東宝スタジオ良かったねっていうことなんですよ。
うん、
で
うん、
トキエスってその一般的な地上波のドラマが1話いくらで制作されてるかとかって聞いたことある？
ない。
そう、私もいくらぐらいなんだろうと思って気になって調べたんですよ。そしたら、うん、1話だいたい3000万円ぐらいで制作されてるらしいのね、
うんうん、
日本のその地上波のプライム帯のドラマはそうらしいんだけど、うん、それに対してこのサンクチュアリの1話あたりの制作費いくらだと思う？
見てないからな、クオリティがわからんから
な。あ、そうだよね、見てないからなんとも言えんよね、
うん、
クオリティはなんかめちゃくちゃいい、なんかその映画で描けるようなクオリティがずっと最後まで続くって感じかな。
じゃあ5000万
おーってことは日本の作品よりも、まあ、2倍まではいかないけどってぐらい、
うん、
なんか私が見た記事によると、JB プレスさんの記事によると約1話あたり1億らしいです。
1億、どこにそんなお金ある
の？でもだなんかそれぐらいかけないと多分作れないと思う。そのなんか両国国技館のシーンとか多分そこの会場全部貸し切るじゃん。でまあ確かに稽古場のシーンはその多分スタジオとかだと思うからそこがメインなところはあるんだけど、でもなんかこうセットとかなんかこう全体的にケチってる感じが全然ない。
なるほどね、
うん、すごい細かく丁寧にあのお金をかけてちゃんと作ってあるなっていう感じがして、うんうん、日本のドラマでこういうクオリティってもう今ないじゃん、お金がないからさ、
うんうん、
だからすごいなと思ってネットフリックスすげえって思ったんですけど、ね、なんでこれでなんか東宝おめでよかったねって思ったかっていうと、なんかこの作品を撮るためなんかこうっていうわけじゃないんだけど、ネットフリックスがその2021年の4月から日本における実写オリジナル作品の制作の拠点として東宝スタジオとそのなんか数年間の賃貸契約を結んだらしいよね。
なるほどね。
だからさ今日本映画が落ちてきて日本のドラマとかもどんどん制作費が削られてる中で、多分ネットフリックスに契約してもらえるってスタジオからしてももうなんかもうバンバン剤っていうかさ、よろしくお願いしますみたいな感じだと思うんだよ。
なるほどね、うん、
そうだからなんかそれで多分その業界日本のこのなんかエンタメの業界に関わってる人たちの財布が潤ってくれるのであればこんなに嬉しいことはないなって思ったっていう、うん、
なるほどな。
ネットフリックスマネーすごいよやっぱ。
うん。
3000万と1億だよ。3倍違うんだよ。
1億もう想像できひんもんな。
そうで、しかもそのあのいわゆるまあこうアイドルドラマみたいな感じで役者さんに費用かかってそうだなみたいな感じじゃなくって、
うん、
その正直ほとんどのそのお相撲さんの役者さんがメインでずっと出てくるじゃん。画面にほとんど映ってる人たちはさ、そんなに知らない人たちなのよ。
うんうんうん。
だからなんか多分そこまでバカみたいにその役者さんのお給料というかが高いわけじゃないと思うよね。
なるほどね。
そこじゃないところにきちんとお金が使われてる。なっていう。でもところどころその要所要所は素晴らしい役者さんが占めてるんだけど。
でも確かにこの一ノ瀬わたるさんの今インスタ見てるけど全員知らんわ、うん、
そうもう全然そのメインのなんか多分お相撲さんのなんかその主人公が入ったその相撲部屋に 何人かやっぱ他にも弟子がいるじゃん、
うん、
その人たちはもうみんな私全く見たことない人たちで、多分今回が演技始めてって人も多分いっぱいいただろうし、あとなんか元力士であの今芸人やってますみたいな人とか、
ああそうなんや、
戻って多分体作って入ってたりとか、
いやすごいなお相撲さん演じるって。
いやでもどうやって見つけてきたんって思ったの、役者さんこんなにたくさん。
確かに
すごいなと思って。で、 まあ、ちょっと話ごめんなさいね、前後するんですが、そう、まあ、でこの一ノ瀬さんをちゃんとそのなんか知名度がある人ってわけじゃなくて、ちゃんと役にはまるようにオーディションで選んだってところがすごいいいなって思ったし、なんかそれが多分すごい日本の芸能界で話題になってたんだよね、この。
あ、そうなんや。
そう、なんかサンクチュアリ自体私見たことなかったけど、いろんなバラエティ番組とかニュースでなんかいろんな芸能人の人がサンクチュアリについて話してるのを見たのよ。だからすごい芸能人の人たちにとってもすごい話題になってる。
なるほどね。
で、知名度じゃなくてその役に合ってるかというかどうかとか、演技力とかそういう本当に本来あるべき姿で配役今後されていくようになるんじゃないかって、っていうのは別にこの相撲のドラマを、まあ、対日本人に見せるなら知名度がある人がいいけどさ、ネットフリックスで全世界展開だからさ、その別に知名度あるかどうかなんてどうでもいいじゃん。
うん。
アメリカ人が見るんだったらさ、どの俳優さんが有名な人か分かんないからさ、それよりはちゃんとお相撲さんに見える役の人の方がいいし、ちゃんとなんか演技力がある人の方がいいじゃんってなるとさ、ちゃんとなんか実力で選ばれていく状況にネットフリックスのおかげでなっていくのかしらと思って。
素晴らしい。そうなったらすごいね。
そう、そういう風を今回この作品見て感じたし、でもかといってそのやっぱり多分全部そのお相撲さんに寄せた配役にしちゃうと、やっぱところどころやっぱこう感動するシーンのところとかはやっぱ演技難しいところあるのよ。
うんうん。
そういうところはちゃんとなんかこう名俳優さんで固めてる。でその中でも、まあ、岸谷五郎さんとか出てくるんだけど、あと小雪さんとかね、うん、出てくるんだけど、
そう、
もう小雪さんも美しかった、泣き方も本当に素晴らしかったしでも一番やっぱあの外せないのがピエール滝さんなんですよ。
あ、
でピエール滝さんが結構かなりメインなんですよ。
あ、そうなんや。
そう、その、主人公が弟子入りする相撲部屋の親方なの。だから結構多分主人公とピエール滝さんが結構バーって出てくるっていうか、ずっと。
うーん、
でもこれもさ、ネットフリックスだからじゃねと思って。
確かに。
っていうのはまあ皆さんねご存知かとは思うんですけど、ピエール滝さんって2019年に、コカイン麻薬の使用をしたとして、麻薬取締法違反容疑で逮捕されてるんですよね。
うん。
で、ご本人もそのコカインの使用を認めてて、で、まあ20代の頃からコカインとか大麻やってましたみたいなことを述べてて、実際に、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けてるのね。2019年の6月に受けてるんですよ。で、うんまあ、なんでそれで私がピエール滝さんがここで配役されたことがすごいなって思ったかっていうと、
うん、
もちろん彼はそのマリファナのことがあってしばらく自粛されてたんだけど、その後映画からかな確か復帰されたのね。それがなんかゾッキって作品だったかな、どれだったっけ、竹中直人さんとか山田孝之さんが関わってる作品、斎藤工さんとかが出てる作品で、あのそれなんか出てるというかその監督彼らが関わってる作品で多分復帰したっぽかったんだけどさ、そのウィキペディアでピエール滝さんの出演作品を見る限り、まあ、映画はその事件があった2019年以降でその続期の後にも何件か出てらっしゃるんだけど、
うん、
日本の地上波のテレビドラマはもうピタッと止んでんの。
そうやな、もうなんか全裸監督のイメージしかないわ。
そうそうそう、だから多分その映画かそのネットフリックスの全裸監督かで今回の本サンクチュアリかみたいな感じなのね。でまあ確かにその日本で禁止されているものを使ってしまった、犯罪を犯してしまったっていう過去はあるんだけれども、それをまあもう乗り越えたというか、なんていうのかな、過去はあるにせよ日本の地上波だともうそれではいもう出れませんで終わっちゃうじゃん。
うん、
でもそうじゃなくてやっぱり彼の実力とか、まあちょっとちゃんとみそぎは済んでる、みそぎみたいな、まあわかんないけど、まあそのセカンドチャンスを渡すみたいな、与えるみたいな意味もあるのかもしれないけどさ、そこの彼のその犯罪歴は関係なく使うっていうところに、やっぱなんか今までだったら日本だったらセカンドチャンスを与えられないし事務所の圧力で潰されるみたいなやつがなくなって、このやっぱちゃんと俳優さんとしてこう評価されてる人がちゃんと出れるみたいな なんかそれがすっごいなんか前の日本にはなかったことだから
確かにそうね
だなと思ったんですよ、うん、この作品を見てね、うん、ね
そうやな
そうなんですよであと気になった点は、うん、この相撲って題材自体だよねでなんか私たち日本人はさ子供の時からさテレビつければ大相撲やってるしさ商店の前にお相撲さんやっててまだ商店にならないわとかあったんだけど、うん、分かる、うん、この感じ、
うん、分かる
そうそうそうだけどなんかやっぱ外国人から見ると相撲ってすごい異質に見えてるみたいで特に私ブラジルにいた時にその相撲の話になったのよ、
うん、
で私からすると相撲ってやっぱり国技だし神聖なものってイメージがあるんだけど、
うん、
やっぱそういう要素を知らないブラジル人の人たちにとってはさなんであんなに食べて太ってレスリングしてるのかマジで意味わかんないみたいな感じなの
なんか
そう本当になんかしかも裸でぶつかり合ってるじゃん、
うん、
なんか本当に意味わかんないみたいな感じだったの、まあ、ブラジル人だからね、うん、特に私のパートナーの家族はその日系とかじゃないから全くその相撲っていうものに対する神聖さとかカルチャーそこに日本のカルチャーが詰まってるとかなんかそのただお相撲と相撲がぶつかりなんかあってレスリングしてるだけって思ってんの。でも日本人からするとさ、その相撲は神様に捧げるものとかさ、その土俵の上は神聖なものでとかさ、
うんうん、
なんかもあるし、なんかあの1ゲームごとに1個あの数秒で勝つか負けるかで本当にお給料が違ったり、なんかそのもう横綱になったらミリオネアになれるとかさ、そういうところを知ってるけど、それを知らない人からすると本当に相撲って意味わかんないスポーツみたいなのよ。
なるほどなるほど。
それが外国人の視点なんだよね多分、
うん、
でなんとなくでもみんな相撲レスラーって聞いたことあるみたいな、
うん、
でそれは多分ストリートファイターとかに出てくるキャラクターに一人相撲の人がいるとかさ、なんかいろんなゲームで相撲のキャラがいる、テレビでなんかもう本当にステレオタイプのお相撲さんのイメージがある、それだけで多分みんなお相撲さんってどういう、でも相撲ってただ太ってる人だと思ってるんだよねみんな。
なるほどね。
でもなんかお相撲さんって実際めちゃくちゃ筋トレしててなんか体脂肪率めっちゃ低いって言うじゃん。
言うね。
そう、そういうのも知らないの。お相撲さんってめちゃくちゃ強いんだよみたいな、ただ太ってるだけじゃないのみたいなこと言われたりするんだよブラジル人に、
うん、
そういうなんか多分外の人から見たらわからない相撲の神髄とは言いづらいけど、その相撲の実際はどうなのかとか、もっと細かい描写みたいなのがネットフリックスで相撲というものを題材にしてくれることでちゃんと海外の人に伝わるなって思ったわけ。
なるほどね。
だからすっごい意義があるなって思ったの。
も
ちろんこの作品に対して本当にプロのその元力士の方とかがこんなことはしないとか、これは嘘だろみたいなこと言ってて、多分エグザジュレイトされてる部分めちゃくちゃあると思う。
うん、
実際にそぐわない部分あるにしても、なんかある程度の大相撲のエッセンスはこの作品を見ることでつかめる部分があると思う。そうだから、なんかそういう意味ではなんか日本文化を広めるって意味でめちゃくちゃ意義があったんじゃないかと思って。
そうやな、確かに。でも相撲ってなかなか触れへんもんな。
そう、なんか私たちはさ、なんかもう言ったら生活の一部にあったじゃん。ちっちゃい時も子供相撲みたいなのがあったりとかさ、
うん、
なんか別になんか意識そこまでしないじゃん多分、めっちゃ大相撲のファンじゃない限り、うん、だからさ、そのちゃんと改めて題材してくれることで私も学ぶ、なんかあこうなんだって知れた部分もあったし、一緒に見てたパートナーからするともう本当にディファレントワールドですよ。
でも確かになんか相撲のルール知らんもんな、
うん、分からへんやん。だってあの相撲もさ、なんか覇気を残ったでさ、どのタイミングでスタートしてんのみたいなのさ、分からんやん素人からしたら。
いやし、なんか投げ技とかいろいろあるやん。
あるある。
だから全然
決まり手とかね、うん、
何が違反かも知らんし
分からへんよな。
土俵の外に行ったらおしまいみたいな、
あの土俵をね超えたらあかんっていうね、
うん、
あと膝ついたらダメとかね、
う
ん、
そうそうそう、
なんかそう。でもなんか多分そういう、でもそこも分からへんと思う。だからその海外の人、まあ、私のパートナーとかその家族からすると相撲のルールも分かんない、 その、うん、土俵っていうのがその線から出ちゃダメっていうルールだったり膝をついちゃダメっていうルールだったり寝技はしないとか、うん、なんか多分そういう本当にえそんなのを知らないのみたいなことが意外と外国人の人には相撲って伝わってなくて、相撲っていう言葉が広がってる割には実情が伝わってないのよね。
まあ難しいな、難しいところでは
あるよね。うん、そうそう、だからまあこの作品があることですごい良かったんじゃないかと思って、
うんうんうん、
思ったっていうのがあるんですけど、でまあ一方でちょっとコントラバーシャルになってる要素もいくつかあって、で1個は、
も
う1個はそのちょっとゲイの LGBTQ の取り扱い方みたいなところなんですけど、若干ネタバレになるんですけど、そのエピソードが進む中でその主人公の部屋の中に、まあ、先輩弟子みたいな人の中にすごいイケメン力士さんがいるのね。でそのイケメン力士さんのことすごい好きな男の子がいるの。
うんうんうん、
その子は全然力士とかじゃないよ、ただのファンね、
うん、
でその彼の描き方がなんか本当に昔からよくあるなんか日本の少年漫画とかに出てくるゲイの男の子みたいなキャラクター、
イメージできへんかも、
なんていうの、なんか丸坊主で、でなんか丸坊主、別に丸坊主はどうでもいいんだけど、なんかその男の子自体は丸坊主でなんか目鼻立ちくっきりしてて、うん、でその主人公にこれなんとかさんに渡してくださいみたいな感じでなんか、うん、なんかデザートなんかちょ甘いスイーツとなんかハートが書いてあるパンツを渡すみたいな、
うんうんうん、
なんかもうでなんか主人公がいろいろあってその写真とか動画を買うかみたいな、その男の子に僕が持ってる写真 を君に売ってあげるよみたいな感じで、それもなんか食い気味で買いますみたいな、ちょっとなんかなんだろう、へうーん、なんかそういうセクシュアリティ、なんだろうな、変態的な要素を前面に出したキャラクターっていうか、
変態に見える、
変態ではないんだけど、うん、なんかさ日本のゲイの描かれなんか描かれ方ってさ、なんかもちろんさ、例えば LGBTQ でさ、ゲイの方にもさ、シャイな方もいれば、なんか、なんだろうな、ゲイのキャラクターって、例えば、ゆっこママとかさ、わかる？月曜から夜更かしに出てきたゆっこママって人がいて、なんか、角膜ペリペリって言ってる人とか、まあ、いわゆる2丁目にいそうな、おしゃべり達者な、ゲイなんだけど、あんたちょっとさ、ブラブラブラみたいな言ってくれるようなキャラの人とかいたりするじゃん。
うん、マツコデラックスみたいな、
そうマツコさんは女装家だから多分なんかちょっと要素が違うような気もするんだけど、まあでもそのなんかなんかゲイの方であんまりテレビで活躍してる人がいないような、でも言われてみれば
そう、なんか日本で描かれてるゲイの多分日本の違う作品をあんまり見てないっていうのもあって、どういう風に描かれてるかちょっとうちもイメージごめんできてなかった。
まあでもなんかマツコさん、うんみたいなキャラで、でも女装はしてない状態で、あんたちょっと可愛いわね、
うん、
みたいな言ってる、なんかギバーのママみたいなのってちょっと想像つきやすかったりするじゃん、
うんうん、
まあ、なんかその出てくる男の子は若いから全然そういうキャラじゃないんだけど、
うん、
でもそのなんかなんだよ、もうすごい鼻息荒くしして、その自分がファンの人のなんか盗撮の写真とか動画を買いますみたいな、それが何十万でも買いますみたいなやり取りが出てくるのよ。でもそれがなんか、はいはい、なんだろうな、すごくステレオタイプすぎないみたいな。
なるほどね、
ステレオタイプのゲイの描き方、実際にだってゲイの人だって普通やん、普通に生活してて、そんなのわざわざ僕はゲイですとも言わないし、なんかそういうなんかポルノを買ったりしない人の方が大多数だと思うし、なんかそのゲイだから、ま、そこをなんかコミカルなシーンにしようとしてるの、笑いどころにしようとしてる
の、
なんかそれがやっぱり日本の LGBTQ に対する意識の低さがすごく顕著に出てるって言ってる人もすごくいてて、ね、まあ、それにちょっとごめん、うん、説明がすごく難しいので、でも実際に見てもらったら分かると思うんだけど、まあ、よくあるなんかコメディタッチの、そう、面白おかしく芸の人が描かれてるシーンなんだけど、
うん、
なんかそこはなんかまあ、あるなんかいろんなコラムを読んだの、私そこのシーンに関しては。である人たちはその世界基準に対して日本だけ何十年も前のやり方をしてるって言ってる人もいれば、その これが日本のユニークさだから、これをなんか外すのも変だみたいなことを言ってる人もいて、まあ、いろんな、うん、なんかこうね、いろんな意見があるんだなって思ったっていう。
なるほどね、
うん、まあ、これを他の国の人がどう捉えてるのかなって思ってるんですけど、まあ、でも実際、まあ、さっきそのトップニュースに入ったっていう話してたじゃないですか、
うん、
でこのグローバルトップ10、2023年の5月1日から7日のテレビ非英語部門で10位にはなってるんですよ。ただ、はい、
うん、
実際私がそのサンクチュアリとかスモーシリーズ、スモー TV シリーズとかなんかネットフリックススモーとか調べても全然出てこないの、記事が。だから日本で話題になってるほど多分海外では全然話題になってない。
なるほどね。
だろうなって思ったっていうところなんですけど、まあでもそういうね、なんかその LGBTQ の捉え方がちょっとどうなんだろうって思ったっていうところがあるんですけど、はい。で、ごめんなさいね、長くなっちゃって。まあちょっとこれ最後に、このまあ今回のこのサンクチュアリを取り上げる中で一番私が話したかったのが、国島飛鳥さんっていうキャラクターなんですよ。
うん、
でこの 国島飛鳥っていう女の子が出てくるのね。まあ、ヒロインじゃないけどヒロイン的な要素に出てくるんだけど、女優さん演じてる女優さんが忽那しおりさんっていう女優さんで、
うん、
でキャラクターとしては帰国子女のまあ、ザ海外かぶれみたいなキャラなの、
うんうん、
だからこのキャラを見た時にこれはぜひ私たちのポッドキャストで描かなくてはいかないと思って、
ああ
の話さなきゃいけないなって思ったっていうところでこのサンクチュアリを今日題材に選んだんですけど、
うん、
忽那しおりさんっていう女優さんってトキエスって分かる？顔、うん、
分かる分かる。デッドプールにも出てるし、
あ、そうそうそう、多分ね、
アンダーステリーにも出てるし、結構海外作品にめっちゃ出てる。オーストラリアの子やんな確か。
そうそうそう、多分ちょっと待って、私もうろ覚えなんで一応開くんですけど、忽那しおりさんって女優さんで今30歳の方で、生まれがオーストラリアで、多分中学生ぐらいまでアメリカじゃないや、オーストラリアで育ってるので、多分もともと日本で芸能活動を始めた時は英語がネイティブで日本語がおぼつかないみたいな感じだった、うん、だけど今は多分ちょっとこうハリウッドに主軸を置いてちょっと海外作品に出ようと頑張ってるみたいな女優さんだと思うんですけど、うん、その彼女が、まあ、別に英語を喋るシーンは出てこないんですけど帰国子女みたいなキャラクターで出てくるんですよ、
うん、
でそのなんか、うん、最初の方でその彼女の帰国子女っぷりを描いてるんですけど、なんか2個うわって思ったとこがあって、1個は、うん、その彼女の海外かぶれっぷりがあまりに強調されてる。
例えば？
例えば、うん、何を誰に言われてもそれなんとかハラスメントですよ、なんとかハラスメントですよとか言ってすぐ全部ハラスメントに切り替えちゃう、人のアドバイスとかも、
うん、
っていうところだったりとか、あとお相撲って土俵の中に女性って入れないのね。
うん、
で多分皆さんご存知だと思うんですけど、それに対してなんかそのあんまり意識がなくて土俵に入ろうとしてお相撲さんに怒られて、なんかこの時代に女人禁制なんてなんか時代に合ってないのよみたいなこと言ったり、
うんうんうん、
とか、だから結構最初ちょっとイライラする、見ててキャラクターでは。ちょっとその海外かぶれの要素が、
うん、
いや海外で育っててもここまでなんかなんだろうな、非常識な感じにはなんないでしょっていうぐらいちょっと海外かぶれ要素が強調されてるのね。
なるほど。
でもそれはその彼女がその相撲のセクションに来た経緯が関わってて、ちょっとなんか傷ついた、うん、不倫とかで傷ついた状態でそこに飛ばされたみたいな設定だから、ちょっと最初彼女のキャラクターが破れかぶれみたいな、ちょっときつい性格みたいなところなんだけど、
うん、
ちょっとそこ一個うわって、うわ海外かぶれって思ったのと、なんかそれ2個目のうわはそれに対するそこの現場にいた人たちのリアクション、
うん、
その彼女がその海外かぶれをバーって言った時に、その上司みたいな人がすいませんこいつアメリカ帰りなんでみたいなこと言って、で周りのそこにいたおじさんたちがあーだからみたいなこと言うの。でこれ多分普通にトランスレートされてたら伝わんないんじゃないと思った、 海外の人には。でもこれ日本人には多分めっちゃわかるじゃん。
うん。
この意見をズバズバ言って、ちょっと空気読めない感じは、ああ、だからね、みたいな。
うんうんうん。
だその辺は、なんか、うわーっと思ったけど、でもまあ、なんか、海外の人が見ても面白いんじゃない、面白いポイントなんではないだろうかと思ったんだけど。
確かにね、その日本人のリアクションというか、は日本におる外国人ももしかしたら経験したことあるかもね。
あ、そうね、逆のせ、あれもあるかもしれないからね、日本人が海外に行ってっていう頃ね。
なんか例えばさ、あの外国人の方が日本に来て、例えば日本語がすごい上手くなったとして、
うん、
で友達とかができたとして、日本人の、
うん、
で全くしゃ英語喋れへん友達に紹介された時に、
うん、
例えばこいつアメリカ人だからって言って、ああだからかみたいなことされてるかもしれへんから、なんか変に意気投合できる部分あるかもしれんな。なんかこう、
あ、確かにね、そう言われればそうか、うん、
うんうん、
まあでもそういうなんかこのちょっとクリスマスカっていうキャラクターがなんかちょっと私たち海外かぶれを強調してるからさ、なんかちょっとリンクするところがあるっていうか、
どういうとこにリンクできた、なんかどういうところが、あー海外かぶれやなと思った。
あ、でもそのさっきの何に対しても、
うん、
そのなんとかハラスメントですよって言ったりとか、うん、なんかこの日本人ならではの気遣いみたいなところをスルーするみたいなところ、
あ、なるほどね、
うん、とかだったり、
うん、じゃあこのドラマでは結構その、まあ、その女の子はきつい性格っていうのもあるけど、海外 かぶれやからこうなんやみたいな、ちょっとネガティブというか、
そっちの
様子描かれてるってこと？
最初の方はそうだね、完全にちょっとネガティブな感じなんだけど、うん、でも結局このエピソードを進むにつれて、彼女がそのまあ相撲っていう世界を知っていって、だんだんそこにはまっていくみたいな、で自分の辛かった過去も乗り越えて、
うんうん
うん、なんかこう行くみたいな設定になってるの。なんか後半につれて、うん、その彼女が理解したがらなかった最初ね、その、
うん、
相撲のカルチャーだったり歴史みたいなところに、うん、だんだん彼女がリスペクトを持ち始めるみたいなところがあるんだけど、この流れが多分日本人が海外の人に求めるものなんじゃないかなって思ったの私は。
なるほどね。
その相撲って聞いた時に、あ、なんか太ってる人たちがなんか裸でぶつかり合ってんでしょじゃなくて、
うん、
相撲ってのは国技ですごい歴史、1500年の歴史があって、もう毎回土俵の上にちゃんとこう神棚作ってみんなお辞儀してみたいな、
うん、そ
なんか礼儀作法のことで、強ければ強い人の方が深く礼儀をなんか礼をするとかさ、そういうなんか要素がこの国島明日香っていうキャラクターを通して外国人の人に伝えたいところなんだろうなと思って、彼女がそれを聞いてどんどん感化されていく姿を多分外国人のオーディエンスに求めてるんだろうなっていう気がしたの。
なるほどね。
伝わってるかしら。
うん、伝わってる。
っていう彼女は要素を持ってるなと思ったの。このネットフリックスシリーズっていうことによって、これが地上波だったら意味が変わってくるけど、ネットフリックスでこの彼女っていうキャラクターを置くことで、その外国人の人から見た視点のフラストレーションの吐き口になってるというか、外国人が見てたら確かにそのレッスン、その相撲の稽古ってなんか非効率的に見えたりするの。
うん、
で、なんかなんで四股なんて踏むんだみたいな、もっと筋トレとかした方がいいんじゃないかみたいなことをこの国島明日香っていうキャラクターが言うのね。でも多分それって彼女を通して、うん、多分見てるであろう外国人の人たちが思う疑問を彼女を通して 言わせてるって感じ。
なるほどなるほど。
でそれに対する回答を描くことで、その日本人じゃない人にもそこが伝わるように、結構それを前半かなりなんか超何回も何回も繰り返し伝えようとする流れがあるなと思ったの。
でも礼いいことだよな、うん、
そうそう、礼を重んじることの大切さ、日本人がなぜポライトなのかとか、うん、そこの真髄に伝わるところを、うん、その彼女っていうこの海外かぶれっていうキャラを使ってなんか伝えてるんではないかみたいな。
なるほどね、
思ったっていう感じなんです。はい、うん、 まあね、ちょっと見てみないと何とも言い難いと思うので、もし興味のある方、ネットフリックスでね、あの見れますので、ぜひ見てみてください。トキエスもぜひ。
はい。
あの、おすす、あの、推し力士が見つかったら教えてください。
推し力士
でも結構違う。
だって大きい人好きやだから。推し力士見つかるかもしれへんな。
やっぱなんか力士の人も人によって背が高くて細身の人もいれば、ちっちゃくてプローンってしてる人もいるし、本当に人によるから見てて面白いから、
うん、
推し力士見つかった。でもなんか本当に実際にそう、主人公のライバル役みたいな人がいるんだけど、
うん、
マジでめっちゃでかいから。
あ、そうなんや。
映像なのにめちゃくちゃでかいのよ。その人、ね、なんて役だったっけ、しずうちって役なんだけど、その、そのお相撲さんとしての名前がしずうちって役なんだけど、
うん、
この人身長193センチあって、
でか、
体重が212キロあるらしい、ネットフリックス、
あ、
じゃない、ウィキペディアによると。で、実際お相撲さんでずっと活躍されてた。だけど、そうそうそう、もう引退してて、多分このドラマに出ることになった。
うん、なるほど。
だけど、もうなんか超迫力あるから。
あ、ほんまに。
そう、めっちゃ面白いので、ぜひ見てみてください、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。すいません、長くなった、次のコーナーいきます、うんうん、映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、今回は最近北米でソーの一番新しい映画が公開されて、
はいはいはいはい、
で私ソー1,2,3 まで見たんかな、 1,2,3 見て2,3 グロすぎてやめて、で、うんうんうん、ソー・ジ・エンドっていうのが 3D で公開された時があったんですけど、
はいはい、
だから、4,5 を飛ばして6はリンキンパークのチェスター、リンキンパークっていうバンドのボーカルが出てるっていうだけで頑張ってみようって言って見て、うん、それもむっちゃえぐくて、
う
ん、もう無理ってなって諦めてたんやけど、
うん、
まあ一番新しいやつがすっごい評価高くて。
あ、そうなんだ。
うん、だから全部ソーシリーズをまた1から全部見たんですよ、
うんうんうん、
頑張って、エグかったけど見て、ま、私その映画、そのシリーズの中で一番嫌いやったやつをちょっと今回ご紹介しようかな。
オッケー、一番トキエス的に好きじゃなかったやつね。
はい、もうなんかそう、好きじゃなかった。なんかそのやっぱり2004年からずっとソーシリーズで続いてるんやけど、うん、ソー・ジ・エンドっていうのが終わった後に、
うん、
なんか新しいのが2つ続いてん。でそのうちの1つがスパイラル・オール・リセットってやつやねんけど、
はい、
これは過去、今までのソーシリーズの特徴って過去にゲームに参加した誰かが、
うん、
実はこの人とつながってたみたいな、この人間関係みたいな、誰がなんか黒幕かみたいな、なんかそういう過去のシリーズに出てきた人が実はこの人やったみたいなつながりとかを楽しむ作品でもあってん。
なるほど。じゃあでも他の作品を見てた方がこのスパイラル、うん、ソーオールリセットは楽しめるってことね。
あ、うん、そのジエンドまでは。
そう、ジエンドまでか。そうかそうか、うん、ごめんなさい。
でもその後に一新されて、でこのスパイラル、ソーオールリセットっていうのはマジで過去に登場してきた人物全員出てこんくって、
あ、全く出てこないんだ。
全く出てこんくって、で、あのウィル・スミスビンタして話題になったクリス・ロックっていう、
ウィル・スミスにビンタされたのよね。
あ、ビンタ、ごめん、ビンタされたクリス・ロック、
うんうんうん、
はい、彼は、まあ、ソーの大ファンということですごい有名なんですけど、まあ、その彼が主演。
あら、
で、サミュエル・L・ジャクソン、彼もソーがめっちゃ好き、
はい、
このソーのファンの2人が出てる作品だから、言うたらちょっと豪華俳優、これまで全然無名の俳優がバーって出てたけど、
うん、
急にやっぱりクリス・ロックとサミュエル・L・ジャクソンが出るみたいな。
そうだよね、なんか俳優の位がめちゃくちゃ
上がる。そうそうそうそう、うん、だからなんか結構期待作ではあったと思うね、公開される前。
うん、
まさかのすごいなんか大御所出てきましたみたいな。
そうなのに。
そうで、なんかまあ過去作品全然知らんけど、このソーの世界観に浸りたいなみたいな人にはちょっとおすすめできる一本かなっていう感じでした。
はいはい、
で今までのソーシリーズっていうのは連続殺人鬼のジグソーっていう人がいて、その彼のそのユニークな機械とか使って拷問するみたいな手口で、なんかゲームに参加させるっていう手口がその連続殺人鬼ジグソーの 手口やってんけど、その手口に似た殺人事件が発生して、
はい、
でそのターゲットは警察官。
警察官。
そう、警察官。今回のこの舞台はそのターゲットは警察官にされて、でその猟奇的なゲームがどんどん仕掛けられていくんやけど、なんかその捜査官のジーク、これクリス・ロックで、クリス・ロック宛てに犯人から USB が届いて、はいはい、で相棒で新人警察官のウィリアムと共にこう犯人をこう追跡していくんやけど、まあ、捜査を始めていく中で、うん、このジークの父マーカス、これサミュエル・エル・ジャクソンが演じてるんですけど、その彼は伝説的刑事みたいな、もうすごい、
はいはい、レジェンドね、
刑事さんやけど、まあ、その刑事さんが姿を消してしまうっていう作品で、なんかところどころちょっとデビッド・フィンチャー監督のセブンにちょっと影響を受けてんのかなみたいな、結構スリル満点の描写は多いんやけど、
うん、
なんかこれまでのシリーズにはなかった、なんかこう犯人がなんて言うの、予想しやすすぎるみたいな。
あれまで、え、そうなの？そうなんだ。
これまでって誰が犯人か分からんかって、もうマジで分からんくて、その層の位置に関しては、
うん、
もうすごい衝撃的な結末みたいな、ビッグツイストで話題になって、
どんでん返しに次ぐどんでん返しで、
うわすげーってなったのに、それが全くなくて、犯人がマジで予想しやすいっていう。
こいつ犯人やろって思った人がもう結局犯人なん。
そうそうそう、で結構海外のレビューとかでも安っぽいとか脚本が分かりすぎるみたいな、めっちゃ否定的なレビューが目立って、まあ、うちも結構それに同意したんやけど、
うんうんうん、
でなんかところどころなんかちょっと笑、なんかちょっとグロいねんけど笑ってもたんがさ、
うん、
もうなんかどんどん被害者が出るのに警察官マジで無能すぎてなんか、
あ、そうなんだ、ダメなんだ、
どんどん捕まっていっちゃうね、やっぱその犯人が警察官をターゲットにしてね、だから次々と警察官が捕らえられていくんやけど、
うん、
もうみんなバカやんって思うねん。だからなんか
対策しろよって。
そうで、まあ、ちょっと笑ってしまったっていうそのバカさ加減に。ただでも
ツッコミどころ多いんだ。
多い。だから見てて、なんかなんやろう、このクリス・ロックとサミュエル・エル・ジャクソンが出たいがために作られポコパンってなんか作られた映画なんかなってちょっと思っちゃって。そう、まあでもなんかサミュエル・エル・ジャクソンの演技ってやっぱすごい、なんか脚本が安っぽいからこそかもしれへんけど、
うん、
この人ってやっぱ偉大やなと思った。なんか
演技力でなんとかしたんだ。
うんうんうんうん。まあ、それに比べてクリス・ロックの演技力マジでこき下ろされてたからな、海外レビューで。
まあコメディアン、うん、なんかさ結構私クリス・ロックの作品なんか、うん、結構コメディ調のやつは やっぱすごいハマるじゃん。
うん、
うん、でもやっぱちょっとシリアスなやつだと違うのかもしれないね。
そうね、確かに、うん、うん、まあそういう映画で、なんかこれだから今までのソーシリーズと全く関係ないから。
あ、じゃあ今までの見たことない人でもある意味見れるっちゃ見れるんだ。
今まで見たことないけど、そうってどんな世界観なんやろうとか知りたい人向け
では。なるほど。でももしなんか一番最初にそうシリーズ見たいんだけど、どれから見たらいいと思うって、もしトケースが友達に聞かれたらどれをおすすめするの？
そう1、やっぱそう1が一番いい。
あ、そうなんだ。
うん、なんかその新しい映画も今公開されたけど、やっぱりソーシリーズのランキングみたいな、やっぱ海外のファンの人とかつけるけど、ダントツでやっぱソー 一番最初の2004年のソウが、うん、やっぱダントツで1位で、その次にこの一番新しいソウ X10 なんて読むか分からないけど、今その北米で公開されてるやつが2番目に来てるって感じ。
なるほどですね。
だから、
うん、そうね、なんかそう見たことないけど、でもなんかちょっと有名な俳優さんで見たいわって人はぜひ。
そう。
そのスパイラルソーをリセット、
うん、
見てみてください。
はい、見てみてください。はい、
ありがとうございました。
うん、はい、ありがとうございました。
映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。